はい、よろしくお願いします。
おーし、あらかき深夜とは。
はい、激動図から今日も瞳です。よろしくお願いします。よろ
しくにげさびら屋台屋台屋台。あ、マイルド、どういうことですか、マイルド。おお、行った
行ったって
そうか、マイルドヤンキーか。え、そうなの、
あるのかな。いや、ないと思います。毎年普通に遊びに行ってたの。
え、去年の今頃だったっけ、はい、CM 始まったの。もう1年経つでしょ。
もうすぐです。10月の末ぐらいに撮って。
あ、そうか。じゃあちょうどもう去年はやってなかったんだな。
そう
ですね。そうそうだね、うん、
だから那覇祭りの営業自体が今までやったことなかったので、多分初なんじゃないですか。それが結構がっつり、
がっつりだ。
まあ、
ブースを出したの、ルーキーさん。
あ、いやいや、ブースを出したというか、うん、なんかステージとかあるじゃないですか、サブステージだって、はいはいはい、メインステージ。
メインステージね、う
ん、のやっぱ協賛をやってたりとかするので、はいはい、それでなんか一緒になんか出させてもらった。へー。その3日目が結構メインだったんですけど、その3日目のまあ他局のラジオさんのスペシャルライブがありまして、うん、それの告知で1日目に、生放送に出る。
出る。
はい、うんうん、だから初めての那覇祭の営業が結構
ソリしてる喋り方します。
生放送と、うん、どっちも生放送、
まあ、ラジオ、テレビとラジオの生放送。
生放送
暑かったね今年。今年はなのかちょっと毎年があんまり覚えてないけど、
いやいや、もう初日がめっちゃ暑かったです。朝入って昼までずっといてテントで過ごして、うん、楽屋が、いや、もうなんかめっちゃ暑かったんですよ。日差しがデージ強くて。
何をやったの、基本。基本ずっといたの、
会議。はい、まあ、私が説明するのも変な話だけど、あ、だから告知で、うん、あさって RBCI さんのやつに出ますよって、あ、タク君が話しちゃったけど、うん、出ますよっていう告知を1日目にして、3日目に、まあ、ちょっとコントをやって、
あ、3日目はその生放送で
コントが、まあ、ステージで本番みたいな。
あ、どうでした、お客さん喜んでました。
マイルドヤンキー あのルーキーの CM のキャラクターのああいうイベント出ると、うん、ちょっと勘違いしちゃいますね。
何何それ、
キャキャキャキャ言われる。
キャキャ言われるの。
キャキャ言われる。
嘘だ。
こん、嘘だ。もうおかしい話でしょ。
いやいや、もうめっちゃ言われるんですよ
結構。だから歩いててもこう移動しますよって言って、マイルドヤンキーさんたちがこうゾロゾロ通過歩くじゃないですか。その後ろとか見てるとお客さんがあっみたいな、
あし、しあ、あの人みたいな。
嘘言うのマジでなんだよ。
だから勘違いしちゃうんですよ。
シアさんのあーは多分チャック開いてるなーっていうあるでしょ。
なんで、
あ、あの人チャック開いてる
あー、マイルドヤンキー選ばれたらこんなにも得点がついてんだ。
そうですよ、だからめっちゃありがたいなと思って。
え、ね、で何そのメイクを落としたら気づかれないんでしょ
めっちゃ、いや、メイクというか
髪型と衣装だよね、多分
ヘアセットしてる。
ああいうヤンキーの格好、
僕はほぼ、まあ、ちょっとリーゼントみたいなオールバックの黒髪なんですけど、うんうん、やってるじゃないですか。これ朝そのダンパチ屋行ってセットしてもらって会場行くんですよ。
みんなで行くんですよね、うん、
その時は私服ですよ、
うんうんうん、
T シャツに短パンぐらい、
いつものトモキですよね、
はいはい、全く何も言われないです。
気づかれないってことね、
うん、あ、そのなんか周りも
頭でやっても、
うんうん、気づかないというか、衣装を着て、小道具とかのサングラスをちょっともうかけるとってなんか周りが、あ、 CM のだ CM のだ、ざわざわざわざわってしてるの分かるんですよ。で、まあ、みんな一緒にいるからっていうのもあるんですけど私服の時
なんかいいね、
こんな気づかんかっていうくらい
まあでもだって歩いてると思わないさ、
周りのひそひそすら感じられないぐらいないから。
だって多分東京とかに行って撮影とかが始まったら多分わーって集まってくるけど、うん、東京であの人数の中で芸能人が歩いてたとしてもそんなに
気づかないもんですかね。
気づかないもんなんかね、でもさ
気づかない自信があるもん。
もうさ、うん、もう決めた。
え、
ちょっとさ、はい、皆さんで考えよう。は、俺がどうにかレギュラーとしてマイルドヤンキーのあのシリーズに入り込める方法を考えよう。
え、自分で考えて。
しんやさんがですか。あそこに入り込むってことですか、
うん。まあ、あのメンバーの中にはもう無理だと思うわけ。もう出来上がってる4名だから、
はい、例えば4名の
ライバルとか、
まあ、うどんちゃんさんが今ね、あのお母さん役で出たりしてますけど、うんうんうん、そういうポジションっていう。
そうだな。それで言ったら超優等生の役で、うん、あの敵対してるみたいな感じ。ほら、なんつうの、携帯電話とかでも家族のなんかもう話とかなるじゃん。
あ、はい、
なんか鬼ヶ島とかテプシとかでもさ、そんな感じでちょっとさ、俺も勘違いされたいもん。勘違いしたい。
ものすごい、まあ、ごめんなさい、深夜さんと私たちに温度差がありすぎてちょっとついていけてないんですよね。
ついて、これ聞いてるあの関係者の方言ったらどうにかね。
はい、かわいい、
うん、僕はずっとこの子に夢中
で、かわいい、この子、この子入れよ
う。もうちょっとさ、
この子マイルドヤンキー入れよう。
俺にも優しくしてよ。
死にかわいい、この子。
かわいい ね。
おいくつですか。1歳。
まだ1歳
か。あ、1歳でこんなにでもしっかり歩けるんだ、すごい。
1歳、
めっちゃ髪の毛くるくるしてる、デジ
か
わいい。
しんやさんがどうやったらレギュラーに入れるかって言い出した時上から、うん、あっちの階段の方から登ってきたのでもう僕はそっちに夢中でした。
ああいう子がさ、つなぎ着てさ、サングラスしてたらめっちゃかわいいよ。
ああ、なめ猫みたいな感じで、ね、
そうそうそうそうそう、ちょっとまあ言ったらね、お子さんだから四頭身とかじゃないですか、うん、もうああいう子と、ああいう子がもうつなぎとか着て、いや、もう歩いてたら死にかわいい、
うんうんうん、そうだね、うん。はい、話戻すよ。
戻すのか。うまくかわせたと思ったのにな。伸ばしたのにな。
どうにかですよ。はい、どうにか、どうにか。
ツイキャスでですね、うん、群馬のアニゾーさんから言っていい、
うんうん、
無理。
無理だろ。そこ、諦めたら試合終了だよ、そこ。
まあ、お漫画の名言が出たけど、芝居太郎か博士さんは、うん、頭は通行人で。
通行人、
逆にあれ、通行人出てきたらびっくりするけどね。うん、誰か横切ったけどっていう。何まあ、ヤンキー。あれ、バイクはバイク。
バイク何
バイクのよく単車のこのなんか、あるですか、ウィーンのところのこの、うんうんうん、あの。
喋るバイク
みたいな。
トーマス的な。
そうそうそうそう。
トーマス的なルキューのバイク。
なんか、面接会場へゴーみたいな。
あのね、それだと多分かぶり物になって、多分俺声だけの出演になると思うんだよね。
そうですね、多分あの祭り会場には呼ばれないでしょうね。
呼ばれない。
あの今のシリーズでは、あのリストラされたおじさん、
はいはい、ヒデさんのやつですね、はい、
と、
白
バイかな、
うんうんうん、
あと彼女役とお母さんか、
ひとみさんのヤンキーとお母さんの
彼女役かな。だからその新しいキャラが人気だったんで、
ヤンキーでいじめられてた後輩が、ヤンキーにいじめられてた後輩がなんか死に偉くなって出てくるとか。
そうだな、そうだな、面接会場に俺がいてな。
あ、人事でもなんかそれはもう復讐劇にしか見えないからな、うん、
いいよ、ね、いいよ、復讐劇で、復讐劇で。
それはちょっと CM としてありえないでしょ。
半沢直樹みたいの作ろうよ。
なんでよ、長いな。
1年かけて
ヤンキー、うん、でもヤンキーで登場か、もうパシリ、パシリをしてルーキーを持ってくるか、
うん、パシリをして
ルーキー、お前持ってこいって言って、
それだけのやつ、座布団3枚という山田君みたいな感じ、
いや
あんな感じで出るってこと。
なんか深夜さんがヤンキーをしてるイメージがやっぱあんまりないんですよね。
あ、そう、あ、そうなんだね。あ、そう、そうか、そうだ
よ、何ができるんかな。新しいキャラクターを考えるって
本当に、本当に何もない時のこのリアクションだよね。
深夜さん何ができるんかな。
新しいキャラクターってどんなことが出せるんかなと思った。
まあでもこれが発想のね、だから CM ディレクターさんとかが、うん、まあ輪を広げるっていうお仕事だから、う
ん、マイルドヤンキーさんのあのシリーズはもうちょっと続く予定なのかな。
どう、まあ続くんじゃないですか。
そうだよな、
こんなによくしてもらって、あのラジカル側がまた今回の僕らがこの、うんうん、那覇祭りで3日目にこのコントやるの、
うん、はいはい、
4人で出るっつって、このなんていうんですか、 PR イベントみたいな、前の、映画祭の時とかみたいなのとかはあるんですけど、うん、がっつりコントをやったんです。がっつりというかショートコントみたいな、そういうのをやったのが4人でやったのが初めてだったんですけど、
うんうんうん、
それを、那覇祭りにこのラジカル沖縄の専務と、うん、あと所長さん がプライベートで那覇祭りに家族連れて来てて、はいはい、来てて、はい、でそのステージも見てたらしくて、うん、めっちゃ喜んでくれたらしいんですよ。
おお、盛り上げてくれて
る。その営業担当の方もいらっしゃってて、うん、楽屋に挨拶来てくれたんですけど、その時めっちゃなんか喜んでくれたらしいので、また次あるんじゃないかなとまた何かあるんじゃないかなと。
なおさらだよ、マネージャーとしてもさ、ちょっと押しといてよ、うちの荒垣をどれか入れれませんかっつってね、うん、ちょっと停滞してる停滞してるお前ら二人停滞してるよ。
なんかあるかな出せそうなキャラ、ヤンキー漫画にありがちなという。
タンス運べますよって、
めっちゃ昔のルーキーさんじゃないですか。そうだよ、俺は一度それで出たんだよ。でもあれはね、続かなかった。
いやでもあれも面白かったですけど、
ね、ダンスを運ぶ面白かったけどね。あでもな、なんかね、どうにかしてね、入りたいね、こういうのってね。
なんか本当ありがたいなっていうのを、
まあそう、シリーズものになるのがやっぱ一番強いですからね。
そうだよな、
びっくりしました。
だってこんな1年もさ、この話が続いてると俺思わんかったもん。
確かに
最初は一緒にオーディション受けて、
うん、だってあの時まだあれですよね、首里スタジオでしたよ。
そうだよ、
うん、
あえ
首里スタジオで深夜さんがオーディション受けて、ともきとみたいな話をしてたもん。
首里にいる時
1年って早いね。
あこっち来てまだ1年も経ってないのか。
それ10月12日だよ今日は、
うん、もう
あと2ヶ月で終わるよそれ。今年も
そう、今年も早いね。
早いな、
しみ
放送事故になる、放送事故になる、ツイキャスですね、うん、うっちーさんが毎度といらっしゃっております、群馬の兄蔵さんから、うん、頭対、うん、何々対は女言葉です、
うん、あそうだっけ、
ハイタイって言いました、ハイサイ、ハイサイですね、男性は、うん、はい、旧軍師川篠浦さんが初見ですと。
絶対嘘です。
はい、郷田武史さんが、こんにちは、郷田武史ですということ
で、
はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
名前が強いな、
女性ですよ。
え？
ゴダタケシさん。
そうなんだ。
え、そうなんですか。
はい。まあ他のラジオ聞いてたら分かりますけれども。女性ですよ。いつかね、またお笑いライブとかいらっしゃったらご挨拶させてください。
ね、お声かけしていただきたい。
昨日ですよ。
お、
昨日。
はい。
昨日すごく目覚めのいい朝を迎えた。
知らんよや。
知らんよや。
何があったんですか。
とりあえず聞いて、
はい。
昨日すごく目覚めのいい朝を迎えたの。
はい。
ふわーっつって起きたんですか。
いやふわーって起きんけど、いつもより、いつも俺8時20分ぐらいに起きるの、はい、仕事が9時からだから、はい
はいはい、え9時から仕事で8時20分に起きるんですか。
うん、
ギリギリっすね。
え全然ギリギリじゃないよ、起きてすぐシャワー。
ギリギリじゃないですか。
いやだって職場まで10分もかからんから。
え8時何分に家出るんですかそれで。
8時35分か40分ぐらい。
え15分でじゃあ身支度を整えるってこと、
ね、うん、シャワー浴びるぐらい
ですよね。まあでもそっか、制服ありますもんね、洋服何にしようとかないですもんね。そうそう、
ないないない。で、デッキの7時半ぐらいにファッと起きて、はい、あれと思って、今日はちょっと早めに行こうと思って、8時半ぐらいにね、
はいはいはい、
向けていこうと思って、はい、8時ちょい過ぎぐらいにね、はい、出たの気持ちよく、
はい、
あ今日なんか仕事日和だなと、こんなの珍しいなと、
はい、うん、爽やかな朝
だ、爽やかな朝だなと思って
小鳥さんおはようっつって
そしたらさ、やっぱ道行く車の人たちも、うん、あ今からみんなね、うん、あ仕事向かうんだと、あ
仲間だ と、
仲間だと
みんな頑張ろうとい
つもこう眠い目こすってこんなってバイクでファーッ
て目覚めていいし
なんだろうな、こうなんかすごくね新鮮だったの、
はい、もう世界が違って見えた、
同じ道を通るだけなのにあすごいな、いいなと思って、あさっていいじゃんと思って、
はい、
なんだこんな気持ちいいんだなと思った時に、
はい、
向かいから、
はい、
社畜ってつけた T シャツの人がねバイクでファー
ッ
と
通ってた。 ありますね、
あるさ、なんかふざけた T シャツみたいな、
は
い、
だから昔検索さんが来てましたよ
あ来てた、
はい、あんたは来ちゃダメだろうと思い
ながら、ああいうのってその日の夜に見たら、夜とかね、
はいはいはい、
昼後に見たら、そういうテンションじゃない時に見たら、あ面白い T シャツつけてんなって思うけど、
はいはい、
こういう気持ちのいい朝をね迎えてね、すれ違う車もみんなおはようって言いたいぐらい、みんな朝から仕事頑張ろうみたいな、
おはようおじさんが出ましたね、
お
はようおじさんが
こう社畜って書いてる T シャツが通り過ぎるとなんかすごくいたたまれない気持ちになったよ
その人の表情はどうだったんですか、社畜 T シャツを着てる人。
多分ね飲み帰りだと思う、
朝帰りなんだ、
うん、 なんかね、あのすごく眠そうにふわーんと走ってたから、どっかで友達のうちから飲んで、もしくは
まあでも確かにそれで仕事はしない、
そうそう、仕事に行く雰囲気じゃなかった、うん、なんかラフな格好だったし、ビーチサンダルに短パンに社畜だったから、ただ俺はその
全然社畜な格好じゃねえな、
社畜は朝から見るとこの気持ちがすごく台無しになったね。
いや別に、
だからこれ BPO と BPO で言うと、
BPO、
その場にあった格好があるさ、
TPO、
あ、 TPO、 TPO はあの広告のやつ、
なんかラジオとかでね、うん、言っちゃダメですよとか、なんか嘘ついただろうお前みたいな、
倫理放送みたいな、
そうそうそうそう、
放送倫理協会みたいなやつ、
そうだから、ああいう T シャツってその雰囲気があるなと、その場にあった。
逆にでも本当に社畜だったら、まあ、社畜っていう言葉もあれですけど、まあね、まあ、なんか本当にね、ブラック企業にお勤めになってらっしゃいましてとかっていうんだったら着ないかなと思いますね。
まあ、だからああいうのってふざけた感じで着るやつさ、うん、
はいはいはい、
今日ちょっと楽しいことがあるからこんな T シャツ着ましたみたいな、うん、100均で売ってるみたいなさ、私は主役ですみたいなタスキがあるでしょ、あんな感じで着けるわけでしょ、
はい、
社畜とか、
まあそうですね、
あの、まあ、でもちょっとだから水道料金払ってませんとかいう中ね、面白い T シャツとかもあるじゃん、
直高が着てたな、
うん、そんな感じで着るやつだからね、
はいはいはい、
ただもうその気持ち的にそうなったっていう、やっぱ 朝ね見たくなかった。
あ、何が見たかったですか、爽やかとかですか。
そんな T シャツじゃなくていい、普通の格好で出会いたかった、すれ違いたかった。
向こうは覚えてないでしょ、
まあ、覚えてないけど、
見たい T シャツも別にないですけどね、
まあ、まだ、うん、ぶっちゃけ出たね、うん、例えばああいうのつけてさ、朝のさ満員のさモノレールとか乗ったらさ、もっと変な気持ちになりそうだわけ。
お揃いだねって思うかも。
なんつのほら、
電車とかだ。これから
この人の気持ち的には今から仕事じゃないし、まあ、昨日飲み疲れで、はいはい、ああ帰ろうと思って、はい、普通にユイレール乗ったつもりが、
はい、
この T シャツを忘れて、この存在を、
はいはいはい、
やっぱあのぎゅうぎゅう詰めのさ、今から仕事を向かう人のさ、県庁前でいっぱい売れるのよ、モノレールって、
うん、
ね、あの時にさ、社畜ってつけてるのがいたらさ、ちょっと面白いやん、
当てつけかって思うその今から出勤する皆さんからしたら、
そう、まあまあね、でもそこまで考えてはね、着れないからね、
まあそうだよ、うん、そうなんだけどね。
逆にその朝の目覚めが良かったのは何かあるんですか。
いや、
お酒飲まないで寝たとか、いつもより早く寝たとか、
最近ね、その晩酌をやってないっていうのもあるんだけど、なんでかな、たまたまなんだよ。
あ、でもその日多分稽古なかった日じゃないですか。自主練って言ってバラシにして、多分早く寝たんじゃないですか。
そうだそうだ、早く寝たんだ。あ、早く寝たは11時ぐらいには寝てたもん。
あ、早
っ、うん、
私本当に最近寝れなくて。
え、あら、
なんで。
最近っていうかだいぶなんですけど、
心の闇か。
闇じゃないんですけど、いや、もともとっていうか、
うん、
まあ、ずっとあの企画公演やってたりとかして、企画公演も1時とかまで稽古して、
うん、
家帰ってからいろいろ台本読んだりとかして3時ぐらいにずっと寝てる生活をやってたんですよ、
うん、
でその後にもう琉球超人と手どこ一家が重なってみたいなのがあったじゃないですか、まあね、うん、やりますね、こけら落としとかで2時ぐらいで寝てるのを繰り返してたら、なんだろう、で、なんだろう、寝るのがもったいないじゃないけど、うん、いつも2時ぐらいまで起きてるからいいやみたいな感じで、なんかまだ1時か、まだ1時半かって言って、うん、ずっとなんか本当に寝ればいいのに起きてて、
うん、
でも次の日の朝後悔するんですよね、普通に、
うんうん、俺も基本そんなだもん、まだ1時かと寝るのもったいなくなるっていうか、
うん、
ただ1時って結構遅い時間なんでね、本当は、ね、
全然遅いですよ。
ただ稽古終わってお家に帰って、うん、ちょっとゆっくりするともう1時になるんだよ、
うん、
基本11時過ぎに稽古場出るから、うん、
はい、だなんか稽古でもうすっごいずっとあの投資やりましたとか何々やりましたとか、うん、例えば逆にダンスしましたとかで疲れてたらいいんですけど、うん、稽古場にとりあえずって言ったら変ですけど行って台本を覚えるだけとか自分の稽古がない時もあるじゃないですか、
うんうんうん、
あんな時帰るとなんか余計寝れない、なんか発散してないから、
なるほど、
なんか喋ってないからどうしようみたいな、
私毎回発散したいなと思うの。
思う。だからあの日付変更戦の稽古中って結構一人カラオケ行く回数増えます。稽古場に行ってみんなが稽古してるの見て、でも自分の稽古なくてひたすら台本覚えたりとかこう制作のやつとかやるじゃないですか、なんか逆に溜まってもうなんか
全然そんなのないけどな、
もう体力がないからじゃないですか、う
ん、いや発散したいとか基本ないからな、も
うおじいちゃん。
自分は多分昼夜逆だからだと思うんですけど。
あ、でもそうだね、仕事中だもんね、
終わった後は仕事してるんで、
うん、
稽古終わった後に うん、だからそのお店が休みの時に家にいたりすると、うん、2時3時ぐらいでもなんか寝れんなってなっちゃう。
そうか、休みの日って基本お店が何時まで起きてんの、
はい、いやでもその時によりますけど、早く寝れる時は早く寝ますけど、
まあ体内リズムはでも狂ってるよね。
そうだから結局3時4時ぐらいまで起きてますね。
へえ。昔やっぱ前のお店が遅い時間まで空いてる時とかは、うん、やっぱなんていうんですか、寝てる時間8時間とか7時間、うん、結構時間寝ないとダメな、うん、あれなんですよ、徹夜ができない。だから7時間とか8時間とか時間は一緒だけど、4時から12時とかこうなんていうんですか、ずれたりするのと、12時から8時だとやっぱ12時から8時に寝た方が全然体調が次の日が違うし、肌の色とかも全然変わってきますもん。
肌の色も変わるの？
変わります変わります。
え、女性ってそんなに敏感なの？
うん、くすみますね。やっぱりだし、私タバコとかも前本当1日1本とか、うん、なんかストレス溜まった時とかに吸ってた時があったんですけど、
意外
でやめ、まあ、なんつうか吸うっていうか肺にはでも入れられないですよ、うん、ふかすっていうんですか、
はあ、
うん、ぐらいで、でも今やるともう次の日とかやっぱ顔色悪いですもん、とか喉がすぐやられるとかからあんまっていうか今吸わないですけど、別に吸わなくても大丈夫みたいな感じね、睡眠は大切、
いや大事ですよ、ね、
大事、もう30、もう30過ぎたら余計本当にもともと徹夜できないのに、はい、ということで、
はい、うん、今はできるけどな、怖いな、うん、はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、はい、またメールツイキャスト、紹介していきたいと思います。メールまだまだお待ちしております、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、10月12日木曜日17時今何分だ、
23分
23分になっております。木曜日ジンチャンプやっております。
はい、やっておりますよ。
1個、うん、沖縄なの、まあ、沖縄来て聞くようになったな、多いなと思うんですけど、うん、あの電話で初対面の人なのに、うん、こっちがまあ説明するじゃないですか。でこうでこうで、まあ、例えば誰々に営業をお願いしたいんですけどって言って、まあ、でこうでこうでこういう流れになってますとかっていう話をするときに会ったことないんですよ。いきなりうんうんうんうんうんうんあああああっていう人が結構いるんですよ。
これって、ね、その相手は業者というかそのあれの方、
まあいろいろありますよね。代理店さんだったりとか、まあ、こう市役所を関係から、まあ、依頼が来たりとか、私前の、まあ、前予備校の受付やってた時とかもそういう業者さんだったりとか生徒の親と話してる時とかも、うんうんおーみたいな、なんかこっちに対しての運じゃなくて多分自分との運なんでしょうけど、
飲み込んでる運
運だと思うんだけど、うん、あんまでも普通出さないですか、うん、
あ出さないね、
はいはい、あ、はい、あーなるほどはいとかじゃないですか、うんうんうん、ずっとうんうんうん、うん、って言って私の声が聞き取れなかったのか、うんって言われてえってなって、
それはちょっと
えそんな人
いるんだね。
いるの、えいる
結構
いるのか
聞くんですけど、
結構これ例えばさ予備校で相手が親だったら、うん、うちの子供を生かしてるって体でなんとなく
は分からない、まあ、お客さんみたいな、
ただ 同じ台東のあれだったらこの言葉がちょっとなんかねびっくりだね。
なんだ声で多分あれですかね、うん、私が年下と思ってのシフトチェンジなのか。
埼玉って分かってから
。いや埼玉バカにしすぎだろ。そしたら
声質で分かるってすごいな。
いやでも電話の時の声はそんなに年下の声しないけどな。
電話の時にさ、はい、ね、うん、例えばいろいろかけないといけないじゃないですか。
まあまあそうですね。
スポンサー様とかね、はいはいはい、お偉いさん方、
まあ、お仕事の関係上ね、う
ん、あの時にやっぱ自分でも分かってる、分かってるんだけどやっぱ1オクターブ上がるんだよ。
女性は3オクターブ上がります。
ああそうなの。
まあね、実際に本当に上がってるか分からんけど
めっちゃ上がりますよね。でも
トモキ上がる。
俺男性はでもあれじゃない、うん、この、まあ、普段聞く中のちょっと高いぐらいだしちょっと落ち着くというか、うん、あお世話になりますみたいな、ちょっと夏の声がちっちゃくなるイメージ。
はいはいはいはい、はいはい、みたいなぐらいだとは思い
ますけど。とか結構
私
昔から元々の声低いじゃないです か、うん、か電話の声高くするんですけど、うん、だこう飲食店とかでもお店に電話かかってくるじゃないですか、うんうん、予約の電話とかアルバイトの子とかとでもうめっちゃなんかお前何言ってんだよみたいな感じで話してて電話になった瞬間にあはいお電話ありがとうございます、はいご予約ですねありがとうございますって言うとやっぱと近く隣でアルバイトの子笑ってたりとか、うんうん、もう困るのが芸人が私の携帯に LINE だったら分かるじゃないですか、うんうん、なんていうか携帯の私物の携帯に電話でかけてくるんですよ、
うん、
で電話番号登録してないんですよ、
うん、
だから誰か分かんないから、うん、一応外用の声で出るじゃないですか、うん、外用の声に出るからなんか向こうもはえあれ秋山さんの携帯ですよねみたいなで私は声で判断できないからああはい秋山の携帯ですけどどちら様でしょうかって言ってあお疲れ様ですそばしょうですって言われて
お前かい
お前かいって戻ったりとか、あとリスナーさんとか琉球超人とかに出てくれた子が事務所に電話かけてきて営業用の声で出て私に気づかなくって、
うん、
もうそのままなんて言うんだろう私もあリスナーの誰々さんだって思うんだけど、
うん、
スルーするというか
スルーする、
うん、と分かってたらあ秋山さんお疲れ様ですって言ってくれたらああ誰々さんお疲れ様ですありがとうございますって言えるんですけど、うん、なんかこの気づいてないのかどうか
あ違う
そうそうそうこのラジオで喋ってる劇団大勢の秋山として気づいてないマネージャーさんに電話かけてるみたいな。
うん
でこっちはだから例えばあウッチーさんだって電話分かってもウッチーさんが私のことにあ秋山さんって言わなかったらそのままなんか気まずくて元の声に戻せない。
あもう業務として
そうそうもうこの声のまま貫き通そうとする
業務として終えてしまうこの電話を
そうそうそう言いづらい。
まあな
あいツイキャスいっぱい来てますねありがとうございます、うん、まあ、さっきの電話うんうんの郷田武さんそんな電話の人嫌です嫌で、ねうん、もうあからさまに私声で不機嫌をちょっと出すんだけどね。
へ
うんアニゾーさんと俺さんがキャー助けてって言って遊んでるさあエッチなことしちゃうぞって遊んでるんですけどこれ何を受けてこの遊びが始まったんだろうどういうこと
急にどうしたの
どういうこと
急に2人
どれどれその前の
なんだろう
その前の俺さんのタバコいっぱい吸えウルマにしようキャー助けてああれだあれだあれだノーブレーキの CM だスーズーがキャー助けてっていうビッグワンさんの CM ですね。
CM がびっく
りした。
そんな話したかな俺らと思って
。俺さんから、うん荒垣さん電話できるのすごい。
はいお電話ありがとうございます。あすみませんありがとうございます。今お手すきでいらっしゃいますでしょうかみたいな感じですよ。こんな声で喋ってんです僕も。
でもな TPO、BPO って言っちゃうから電話も多分怪しいよな尊敬語と謙譲語って使いこなせます
あ使いこなせますよ
なんてなんて
使いこなせますよ
まず滑舌かな、
うん、使い直せますよ
いや俺言いますけど、うん、コールセンターでね働いておりましたからね、
うん、あそっか
23区を相手にしてましたから
ああいうのって一回やっぱ研修あるんですか尊敬語と謙譲語
一週間のいやそういう練習はないけど、うん、もうマニュアル台本ができてるの
ああまあこれをちゃんと喋りなさいみたいな、
うん、でこう言われたら A か B っていうこのなんか、ね、
あチャートみたいなのがあって
さらにここからこう来たら A と B みたいなのがあって それに対するもう受け答えが全部書かれてるのよ。
へえ、じゃあほんでもそれはでも相手人間だからやっぱり ABでこう対応してたらいきなり C が来ることもあるじゃないですか、
うんうんうん、
これは
あ分かりかねますって言う
逃げた。デイジーはコールセンターに電話したいC のことって言ってみたい。たまにだから電話とかで、うん、何々様いらっしゃいますかって言うと、うんうん、あ何々様は今ご不在でございますみたいな、
うんうん、
ね、身内には様つけないとか、ね、尊敬語使わない、はい、おりませんとかっていう時になんかこっちが言ったのをそのまま言っちゃって、うんうん、もうみんな尊敬、身内も誰もみんな尊敬みたいな、
超すげえやつみたいなこの界隈で超すげえやつっていう感じになりますからね。
そう、前言ったかな、ごめんね、いるそこにいるんだけど、うん、純選手が頑張って尊敬語と謙譲語を使おうとしてくれてるのか、うん、LINE とかでしてくれるんですけど、ちょこちょこ間違ってるんですよね。
ほう、う
ん、でもちょっとね、まだ直すほどでもないかなっていう、まだ外部の方にね、うんうん、やりそうだったらまあ注意はするんだけど、やっぱちょこちょこ尊敬語と謙譲語まではいけてないなっていう。え、
純選手今何年目だ、5年目、
私より1年下ぐらいだから5年目6年目かな、
5年目ぐらいですかね、
6年目
だって本当にオリジンに切った最初1年目が標準語が分からなさすぎて、
うん、
だって
地元では普段本当に方言でしか喋ってない、同級生とかとも。
え、そうなの。
はい、
私純が入った時一言も喋んなかったけど、向こうも多分だから表、ね、通じないって言ってあれじゃないですか、
そうなの、
喋れなくってみたいな。
そうだから全然喋れなかったんですよ、
標準語。
はい、
こんなにも標準語喋れないってもあるの、そんなに。
来た来た、
じゃあ本当に
そういう意味ですが、ワモングとヌグラアビトオリ
生
別に文句言ってるわけじゃない、
文句は言ってない、
今終わった同級生の文句言ってる
んですよ。いや違う、同級生じゃない、同級生ですらないし、
同級生と喋るときも
方言チンピラ
だよ文句言っちゃったんで俺は終わったらうまくろうや
ジュン選手が事務所入った時には、うん、標準語が喋れなかったから全然喋らなかったねっていう話をしてる、
秋山さんと。
あ、でもこれ文句しか聞こえない
じゃあで、ね、偉いのが、うん、その時純選手ずっと小型の電子辞書持ち歩いてたんですよ。
なんで覚えてる、
覚えてますよ。
え、そこまで、
え、これ何で調べるの、だって方言入れたところで出てこないさ。
じゃあみんながなんか使ってる言葉あるじゃないですか、わーって喋ってて聞き慣れない、もう全く意味がわからない日本語が出てきたらそれ打って意味調べて、
え、例えばどんな言葉が分からなかったの、
だったかな、
まあ、いろいろ、もうい
やもう本当に
標準語っていうか、こういう俺なんかの普通の喋りでしょ、これが分からんのが多かった
けど、普通に喋るのは分かるんですけど、ちょっとしたなんか
四字熟女
みたいのがある
じゃないですか、第四字熟女みたいなこと
荒垣信也と同じ匂いがするな、
16字の熟女、うん、
あんなのを聞いてからみんな笑ってるから、なんで今笑ったのかなとか、でまた僕標準語本当にオリジン来てから覚えたんで、
だ新聞とか読んで頑張ってたもんね、
もう漢字も全然分からなかったです。
じゃあでもまあね、全員じゃないけど漢字読めない人多いよね、
多いね、
だから一応マネージャーでついていくじゃないですか、司会とかで、でちょっと硬い台本とかだとまず読んでって言って読ませたら、なんか1行目は読めてたのに同じ漢字なのに2行目は読めないとか、
あ
読んでも意味わからない感情がわからない、
そうだね、そうだね、誰に対して言ってるの、だから披露宴の司会とかもね、最初やってた時に電報、
うん、
司会の原稿は先に作って読めるけど、電報ってその日じゃないですか、
うんうんう
ん、あんな結構硬い言葉使うじゃないですか、うんうんうん、定型文だから、
はい、
全然読めなくて二人でなんかでもあんまり横に行くわけにいかないじゃないですか、司会でもう読み始めちゃってるから、うんうん、読む前に言ってと思いながらこうやって
全然余裕なかったから、まあ、一応最初の頃はこの電報もパスしたりとかしてたっすね。
このところはパス。
もう一人漢字読めないのが来たな。
今ここに混じって純選手が喋ってるのを
あの外から見て、おほほほっつって走ってきて、おなんでっつって。
今日合同でした。
違う。じゃあ、そういうわけじゃないけど。
いや、じゃあ、あの
合同じゃないです。
尊敬語と謙譲語が使えない人が多いなっていう話から、うん、純選手のからライン来るのが、尊敬語と謙譲語がやっぱちょこちょこ間違ってて、自分尊敬してる時があるわけ。デイジ自分尊敬してるなみたいな。
でもだから最初入ってきた時に標準語がわからなすぎて電子辞書持ってたとかっていう話をしてたわけ。
すごい。
いやでも確かに純選手そういうとこあります。
いやいや、お前も読めないだろ。
お前も漢字意外とアホだからな。
俺はお前と岸本には勝てるよ、もう。
いや今すごい。
あ、でも漢字とかはすごい、すごいとちゃんと読めるようになってるの、うん、意外にサーキーも読めないわけ。これ言ったら怒られるかな。
いや、これはもう昔から知ってる。横にスーズーがいて、あのスーズーのお姉さん的な感じでいるんですけど、サーキーも結構アホなんです。
そうなんだ。
結構アホ。
この前、ほんと一昨日ぐらいに日付変更戦のやつでキャラものがあるって言って、うん、で、まあ、ちょっとバーで飲んでるいい女風の人っていう話をしてたんですよ、このキャラが。で、秋山さんも結構こうイメージに合ってたんだけどなみたいな、この会社のお客様的なって言われて、うん、おつぼねじゃね。
その分かってない。感じ出てこないだろ。
全然
お客様を噛んだと思っただろ。
何で今受けてるのか
全然分
からなかった。
マジで。
まあ、おつぼねっていう言葉が分からん。
え
もうダメだ。もう
おつぼね様って分からん。
おつぼね様の漢字は分かる。おつぼね様は分かる。
おつぼね様なんすか。
やこんなやつらがパーソナリティ
オリジンアワーの方をな。
何オリジンで言ったら金城理恵みたいな人さ、のおつぼね様ったら、
まあ、これがうんって言えないところが強い。
あれなんていうの、
そうそうそうそうとは言いづらいし、
一番、キャリアのある、うん、
独身女性かな、
女性みたいな、あのよく OL とかのボスみたいな。
結婚してたら言わないですよね、おつぼね様って。
今の中で人物名ではないんですか。
違う。だ、あの深夜さんが頭とかこういうの、まあ、でも違うな、はいはい、でもな、地位でもないからな、ちょっと言ったら、でもちょっと悪口的なニュアンスもあるというか、
ね、ずっといるみたいなね、この会社に。
おこぼれ様みたいな。
おこぼれ様でもあるね。
待って待って、説明しなきゃいけないことがいっぱい増えてくるな。なんだろう、なんていうかな。
だから今もうネットで調べたら、うんうん、あのおつぼねとは職場を仕切る小山の女性社員を意味して。
待って、小山がわかるかな。小山だね。
小
山。
小山。伝染していく。
小山ね。
小山。
小山。
いや、ほらもうわからないよ、もう。
小さい砂。
違う。小
山。
しかも3って読まないから、あれ3って読まないから。
砂子さんね、すいません。子さんの女性社員を意味して、
合田武史さんから、おつぼね様の具体例は言ってはいけませ ん、
そう
あれはちょっと、ね、悪口だから、だからなんかこの課長とかっていう地位ではないんだけど、うん、ずっと長くいて、うん、この昔からのしきたりとかルールを知ってる人、
うんうんうんうん、
女性かな、は
いはい、でも上に行けないっていう感
じ。だから
上に行けないわけではないよね。
これ以上やめよう、これ以上やめよう。喧嘩だ。だからで、おつぼね様の感じがこれだわけ。
曲、
郵便局とかの曲、
テレビ局とかの
様、
おつぼね様、こういうこう書くわけ。
これ、お客様。
そうそうそう、
だからサーキーもお客様って呼んで。
そうそう、だからサーキーがお客様って言ったから、おつぼねじゃねっていう。
ややこしい。お客様で噛んだとも捉えられるし。
噛んでない。
でも普通に俺たちは何かで触れてるから分かるさ。多分これつぼねっては読まんよね、普通は。
まあまあまあまあまあ、まあ、まあね、
だからこれは難しいかもな。
いやでもな、
俺らのせいだよ、こういうドラマがいっぱいあったんだよ。
まあ、そうあれ、
OL をいじめる、うん、若い OL をいじめるおつぼね様みたいなのが、
ね、後ろに3人ぐらいちょっと、
コーヒー組みに行ってって言ったら、
あれは江角真紀子さんがやって
た、庶務に、
庶務に、
あれもまあそんな、
うん、そんな感じですよね。
ね、
なるほど。
はい、大城さん、
嫉妬、
読めますよ。
あ、嫉妬、
嫉妬の上、
僕もあれは読めます。
はい、読めます。
え、
トモキ読めないの。
十って書いて、二って書いて、
十真ん中ですね。うん、はい、まあ、
普通にしたら十二ターンですよね。
十二ターン、うん、
あれトモキも仲間入りか。
ちょちょ、これはむずいでしょ。
いやいや、難しくないよ。
これ言うけど、あれまずあれだよ、電池のあれじゃないからね、炭酸とかああいう感じじゃない。
これそれだと、それの種類だと思
う。いや違う違う違う違う違う。これね、でも難しいかもよ。
オリジンやばいな。ちょっと勉強開始よ、みんな。
高二ターン。 12人へ。
あのあれですよ、
よくあるほら、おひおひひな祭りのおひな様が来てるやつ。あ、この辺のこの辺の襟がデージいっぱい色があるやつ、はいはいはいはい、
あの色が12色ある。
あ、これ芸人は多分習わないです、はい、芸人は習わない。
昔の古文やってたら出てくるはずなんだけどな。
ちょっと習わないですね。
習わないって聞いたもん。
習ったらダメだよ。
それで入った
芸人になりたい
ん
だ。
これは読めんかった。
そういう感じを覚えるようにネタを考えろっていう。
でもね、なんか他ありますか。
難しいか。俺も一応分かる方になったと思ったんだけどな。
だ純選手もね、よくこの標準語を方言にしてくださいとか、逆に方言を標準語にしてくださいっていう仕事があるんだけど、これ難しいよね。
そうっすね、
二人三脚でやってるけど、
うん、はい、分かりました。
あ、これは分かります、
はいはい、分かります、
多分あ合ってるよな。
じゃあ3人
これはあれですよ、ガジュイン達也が改名した時の名前がこれでしたね、確かね。
はい、じゃあ行く
よ。
え、これ、そう、じゃあ、はい、
分
かります。見れば見るほど。
真ん中、
ね。あ、俺
真ん中。あ、俺もなんか自信なくなってきた。
俺も自信なんか見れば見るほど自信なくなってきた。
せーの、
ワコード。正解でいいんすかこれは。
よかった。
よかったよかった。
いやいや普通の人。
そう、パッと見てそう呼んだけど。
何が普通か分
かんない。お笑いの教科書は一切守ってない。ちゃんと呼んだっていう。
で終わった。アメクーは絶対分からんから。
いやいや、アメクーが誰かが分からん。
やばい本当に。もう感じとか全然分からん。
うん、難しい。
最後
最後。
CM 前の最後ですね。
はい。これまで
なんか楽しいな、楽しい、なんか昭和でやっかにいるみたいだ、
ね、小学校小学校
もっともっと大
丈夫だ。小学校の時ですよ多分。昭和薬科でこれはせーのなんとか正解っていう授業やってないですよ昭和薬科で。
多分付属幼稚園とかぐらい
の。そうだよな、そうだよな、
せーのリンゴ正解ぐらいのレベルだったらね。
やばいな、書くのはでも難しいですよね。また
そうね、読めるけど、
そう読めるけど、
新潟って書けるけど読めないとか、バラって書けるけど読めない、
ね、読めるけど書けない、
うん、もうよろしくとかは書けますけどね。
あれ当て字だから、正しくはないから別に正解じゃないから。
あと地域によってね、C の種類が違うとか、
進化の進がね、新しい花か神の花か、
また沖縄、沖縄が入ってくるから、またはややこしくなってくるやし。
はい、
ラスト、
このその2人にトモキが加入しちゃってるからな今。
いや、十二人一重はあの勉強してたら分かると思います。
ワコードも勉強してたら、
でもいや、ワコードはなんか勉強してなくてももう目にするというか。
ああ、俺は分かったな、
はい、
あ、なんか、
はいはいはい、
分かりました、これ、あ、やばい、一人怪しいぞ、
はい、
分かる人、
はい、
分
かる、分かります、はい、
うん、3人目、うん、
みんなで当てて CM に、
うん、
はい、
あ、
待ってくださいね、じゃあ、
じゃあまず下のやつから僕言っていいですか。
下のやつ、
うん、
下のやつこれね、
下のやつ分かります、
これ表編ですよね、
これ表編、
よかったよかった、うん、
そうですね、
ガラリとガラリと変わるっていう意味ですよね、う
ん、はい、じゃあいくよ、
うん、
はい、
はい、え、
せーの、
いぶき。
10月12日木曜日17時今44分になりましたね、木曜日にチャンプレやっております。
なんか、はい、なんか知らないけどオリジンアワーと合同放送になってますけれども、
なんか、うん、あれですか、大丈夫ですか、なんか
ちなみにさっき3人せーのって呼んでもらったらなんか1人おかしい、
はい、僕は、うん、いぶきと呼びました。
僕もいぶきですね、
そばしょうはといきって言いました。
吐息ってお前、
吐息って読まないんすか。
吐息は吐く息だね、
う
口に土。
おお、土でもない。
国士無双の士。
出しゃばったじゃないです
か。まあじゃあ
国士無双の士。
これが吐息。
これが吐息なんですね。
はい、
うーわ、二つあるんだ。
ややこしかない。
将来もう一緒にやってるのがっかりでもない。
これさ、普通にさ。この何蕎麦師匠も純選手もトムキも本とか読む小説とか
僕は最近あんまり読んでないですけどちょっと前はもうめっちゃ読んでましたね
これ本とか読んでたらこういうね難しい感じ結構出てくるが俺そこで結構覚えてるイメージ
は自分もだからそれで覚えましたね、
うん、そう俺も本当にそう
だ、ね、俺もじゃあ本
当にじゃあじゃないじゃあじゃあじゃあ
取ってつけたように
や一応だからでもまあね、芸人って言ってるけど尾瀬メンバーとかでもやっぱ若い子になってくると台本読んでても読めない人多いよ、うん
はあ
うんうん、やっぱ若くなるにつれ初見でパッて台本渡した時に読めない感じがどんどん増えてる、
うん、そうだね特に高校生はもう仕方ないのか高校生結構多いよね、
まあ、やっぱ携帯使い慣れたメンバー
帰るか
親が迎えに来た親が迎えに来たな
帰る帰る、はい、
6時まで漢字ドリルやってて君たちが
やっといで、
はい、小学校1年生からやり直しはい、メールいらっしゃってますねありがとうございます、はいはい劇団オゼの頭と瞳とともきそしてラジオの前のオーディエンスナマステオラ少ししなびた芝居とろか博士
あれしなびた、
まだ暑いねヤシがやってきたね日付の季節が、はい、ってことで早速差し入れしといてよということであれとそうあの芝居とろか博士さんから日付変更戦稽古始まってるでしょうって大量に今差し入れもらったんで稽古場に持ってきますので、はい、ありがとうございます
ありがとうございます
今ねもうぐちゃぐちゃしてるからね稽古場
そうだね例年よりは、うん、結構なんかいろんな なんか盛り上がってやってないみんな
若手が多いか かなだからまあ変な話
やる気を感じるよね
そうだからもう本当に稽古場に来て大なんつの作品がなくても稽古場に来てるメンバーが今年は多いなっていう、うんそれで今2人しうちらがこけら落とし公演をでやった2人芝居とだるま返しもやるよって言ってんであれはもうほとんど全員出るので
そうだね
そうそうそうだから空いてるメンバーはそれやってがあるので結構来てるかな、
うん、
これに関して始まる前に一個だけちょっと深夜さんに文句言っといていいですかラジオを通して、
うん、
だるま返しと二人芝居、うん、秋山がやりたいって言って日付変更制のパターンに入れてもらったんですけど、うんうんうん、秋山出ないって言って
出ない
一応まあそれが言えればもう満足です
違うねじゃあこれ俺もラジオ通してちゃんと伝えるよその公式な答えを、
はい、
あなたとミズを今回炎上にしたの、
はい、
演出助手
お
それはなぜかというと、うん、もうこの二人はできるだろうと
まあ、ありがたい量あるんですけど、
う
ん、
もうできるはずだから、
まあ、教える側に、
ね、教える側に行った方がもっとこの2人にとっていいのかなと思って今回はね、ごめんなさいしたのでも確かにあの輪の中に入りたいなというのは、うん、お前の顔見せたら分かるズーズーした顔してるもんお前
こけら落としの時は稽古をしてるっていう噂しか、
うんうん
はいはい、話しか
夜やってたからね、う
ん、聞いてなかったんですけど、うんうん今この日付の稽古場で、
うんうん、
2人芝居の稽古やってるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱ昔やってるので、うんうん、お笑いでね、はい聞いてて、うん、うわめっちゃいいなと思って、
うん、
やりたくなるよね、
うん、やりたくなるな
やっぱ違う役でもやりたいし自分がやってた役を違う人がやってるの見ると、
うん
うん、同じ役でもやりたいなと思うしでだるま返しとか特に2人こう2人ずつの芝居だから相手が変わればやっぱり、うんうん、あこの人とこんなんやってみたいなとかもあるしっていうのでもうだからサーキーも今脚本演出で今回入ってくれてるじゃないですか、うんうん、でサーキーが入った年だったのかなやってたのがだこれ前やってたやつですよねみたいなうわめっちゃ懐かしいみたいな言い方してたんで
うん
もうさっきどっかでやろうって話して
だるま返しですか
そうだるま返しと二人芝居、
さっきも知ってるんださ
っきでも多分本当に入ったとかじゃないですか私は知らないのでやってたのあれじゃないんでねひびちゃんと
ひびちゃんと
ひびちゃんと
あれ超昔だよね
ゆうこさん、
はい、だって
ゆうことうち
から
でしたもんね
はい、茜っていう役、
うんうん、
彼女の役、うん、ルーキーさんがやってましたからね
えそうだった
はいルーキーさんがやってました
お会いしたことないな
ルーキーがやってたんだ、はい、じゃあもう2010年ぐらいだな確
実にそうですね
でも2017だから7年前だから多分でもそんぐらい入った時にやってたんじゃない、
うん え、ルーキーがやってたんだ、はいはい、茜を、はい、あの茜をルーキーがやってたんだ。
ルーキーさんがやってて、
ちょっとこれはこれで面白い人生
だ。だから、僕はジュンだったんですよ。
あ、ジュンの方、
はい、ジュンっぽい
小道具
の、順っぽい
小道具のね、
後輩、誰よりも後輩みたいなね、
誰よりも後輩、あの衣装の、勝也、
勝也、
はい、勝也、
勝也、
うん、
あれベンビーさん、
いや勝也を歩さんがやってたんですよ。
歩、
歩出てた、は
い、出てましたよ。
あ、見たい。
響がてっぺいだよね、
はい、
ちゃん響がね、
で淳がベンビーさんです。
あ、そっか、
はい、
ベンビーさんがやってたの、すごい見たい。
そう、これ なんかの、ね、流れで、お笑いでそういう演劇をやる、
ヒューマンステージでやった、
ヒューマンステージでやりました、ね、ハットさんがなんか昔このコウジュンさんが書いた二人芝居っていうのがあって、これを芸人でやろうよっつって、コウジュンさんにもお願いして演出してもらって、
オール芸人
で、オール芸人でやろうって言ってたんですけど、まあ、女性陣が足りなかったので、
ゆうこ
さんと、あと外部からアッキーナさん、
あ、はいはいはいはい、
そうだそうだそうだ、
琉球超人やったすぐかな、
そうそうそう、だから那覇市民でやった2009年、やっぱ2009年10年ぐらいだな、
はあ、
う
ん、
秋
野さんに出てもらって、あと以外は全部芸人かなでやって、
うん、
綾野が秋野さんだったかな、
だよね、
はい、ゆうこさんが三河で、
大道具か、
はい、
はあ、はあ、
いやだから
あれはでもだから人が一人変わったら一気に作風ガラッと変わるじゃないですか、多分
変わるね、
うん、
だから結構同じ温度になってないと、うん、こっちも作りづらいっていうのはあるからね。
シアさんが、うん、その演出するっつって、うん、このオーディションするっつって、
うん、はいはいはい、
同じシーンをみんなに読ましてたじゃないですか、うんうんうん、あれとかも聞いた時に、うん、あのシーンかっていうのなんか覚えてって、は
いはい、あ、すごいね。
そうだから聞いた瞬間に思い出して、うん、懐かしいって思って、それがまた違う人たちがやるのを聞いてて、うん、すごい新鮮だなと思って、うん、やっぱやる人によって全然違うんだなと思って、
今回2チーム作って、うん、まあ、日付変更戦の中ではだるま返しと二人芝居はアンケート作品の中、アンケートの中には入らないので、うんうんうん、まあ、除外というか特別パターンという感じで2チーム作って、まあ、どっちかが2回どっちかが1回か両方2回ずつできるか、まあ、ちょっとスケジュールによりますけど、
うん、
なのでこれも、ね、まあ、今年 の, 人あの日付変更戦の一つのちょっと毎年と違うところ、うん、
だからいいなと思って、でも
なんかやってて思うけど、やっぱこんなにねチームが違うさ、みんな、
うん、はいはい、
それでこういう一つの芝居を作れるっていうのは結構ありだなって思う。
あんだけ大人数が出るのってやっぱ日付変更戦だとなかなかできないじゃないですか、うん、絡み合うっていうか、ね、テンポでできるっていうのはないので、だから、まあ、変な話、まあね、出来見てからですけど毎年逆になんか恒例のお芝居じゃないですけど、
できたらいい、
できても面白いですね、
二、うん、はい、人芝居はぜひまたやりたいな、
やりたいね、やろう、ともきシアさんなしでやろう、シアさんなしでやろう、
俺入れた方がめっちゃ面白くなるけどな、
ねね、それは分かってるんですけどね、
はい、
はい、ということで日付変更戦の、
もう日付変更戦
もう間もなくですね、
間もなくですよ、
シアさん何作品です、
7だったかな、
おお、ともきが
自分も今7になったんじゃないかな、
7ですね、
6個台本もらってたんですけど、
プラスアルファになったから
プラス1個もらって7、
私も6ですね、なので、はい、今年は一作品5分っていう、うん、一応まあ上演時間の制限で、一応まあ強制終了とかはしないですけど、うん、はい、一応5分っていうのを設けてみんなでやってみようみたいな感じになってるので、はい、どうなるかな、
そうだから長い時間もうがっちりしたのをバーって見せてかなんか上位行くとかっていうのができないという、うん、
そうだから毎年過去4年やっぱり20分超えの作品が結構ね残ることが多かったので、うん、先週録2時間半とか3時間とか上演してるからもう
そうだね、
しっかり見せるやつが上位
に、2時間演だったよね、もうすぐあれだけどみたいな、夜公演始まるけどぐらいの勢いでやってたから、
そこにちょっとしたセレモニーがあったからね、
そうそうそうそう、
エンディングの
深夜さんいじめたりとかねいろいろしてたので、
3時間近くやってた、
そうだから今年はもうちゃんと土俵をちゃんと揃えてから始めようっていうことでやってるんですけど、うん、今の時点シアさん演出とかもありますけどおすすめあります、ま、
今の時点で、
はい、
おすすめいやー、
誰のどの作品が気になるとか、
今回秋山さんと、うん、共演が一個もないんです
よ、そう初めてないんですよ、
初めてらしいんですけど、ないんですけど、
これもないね、 これもない。
深夜さんはほら去年からあの私が音響証明に入ったので、あ、共演してしまうとどっちも音響証明できる人がいないっていう。
で、深夜さんとの共演が今回なんか
あるよね、3つぐらいあるんじゃない？
やたらある
っていう。2人だけのが3つぐらいだよね。
はい、まだ読めてないのも。
そんなに
2人でがっつり絡んでその間を1人がいるっていうパターンが3本ぐらいあるよね、なんかね。
この2人揃ったらずるいわって思う。
あ、そうですね、
ハードボイルドと、
はい、
高安剛志の
と、あと1つなんかあった気がするんだけどな。
さやかと一緒にや、加藤さやかと一緒にやってるのが
ハードボイルド、
高安剛志の、
はい、
なんかもう一個あった、戸口正人のもあります。
ハードショーね、ハードショー山田京楽さん
だ。あ、リエさんとか。
あ、じゃあ2つか、
2つかな、
うん。まあ、でも深夜さんと共演する、まあ、その2人でがっちりもうやるっていうのは2つと、あと1個共演するので言えばミッチ。
ああ、はいはい、はい、
ほう。
でも俺はそのおすすめっていうか新しい作りやろうとしてるキャンさんのやつが結構またどんな形なのかなっていうのはちょっと楽しみ
だ。だからそれに出させて、私と加藤さやかと大宮隆一劇団この4の、
仕掛けがある、
そうやるんですけど、だからどうなるのか自分でもちょっとドキドキしながら、また加藤さやかと大宮隆一の2人に負けそうだからよ。
加藤さやかといえば日付行方を委任です
からね。もう上位作品の
ね、ですからね、彼女は
もう深夜さんより出てるからね。
あいつ来年一作品的でしょ、
はい、じゃあ来週中旬には上演スケジュール発表できるかなと思ってますので、
はい
はい、頑張ります。
お願いします。
はい、ということで、
はい、はい、というわけで、この後、うん、わらばで笑わない人があります、
はい
はい、ゲラゲラ笑わない人に僕今から行ってきますので、
うん、はい、
まあ、お時間ある方はぜひ、受付で、
うん、
トモキのチケットくださいって言ってくれればありがたいです。よろしくお願いします。お時間ある方、
はい、
はい、よろしくお願いします。というわけで本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます。たくさんのツイキャス等ありがとうございました。
ありがとうございました、
この後は、漢字が読めないお二人による木曜オリジンアワーが、ありますので、ぜひ皆さん、楽しんでいただきたいと思います。お相手は笑わないといくトモキと、
はい、日付頑張ります。荒垣慎也と、
はい、劇団アズカラ秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。バイバイ。